Pokey Rock Channel. はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、最近ね、
はい、
今も行ってきたんですけどね、
はあはあ、
六甲山のふもとの兜山、あなたよくご存知の、
ああね、関西では有名なとこですよね。
そうなんですよ。あそこへですね、この実証からですね、
は
あ、午前中ちょっと歩いて帰ってくるというね。
えらい長丁場ですやん。
そうやね。で、山頂のふもとにある山林公園ってあるやんか。
はいはい、
うん、あそこにいい、ベンチがありましてね、
うん、
そこでちょっと座禅というか音禅というかね、それを1時間やって帰ってくるという、2時間半のコースなんですよ、これが。
ねえ、僕はね、車で行きましたけど、歩いて行くってすごいですね。
そうやね。で、どこにパワースポットあんねやろうって探したんですけど。
パワースポットね。
あ、だった、言うとったや。
行ってましたよ。
そうそう、思い出した。いや、ね、去年の話やんな。
そうです、去年のね、10月ぐらいですわ。
そうやな。なんか電話かかってくるの、かけたんかな、こっち
から。そうそう、かかってきてね。
そしたら、ブワーってなんか風の音するから、どこにおんねん、お前って言ったら、兜山の山頂ですわ、何してんねん。
いやーね、パワースポットって聞いたから、
ほんなら
これはいかなあかん思って、
パワースポット探してますねって言われた時、俺こけたわ、もうほんまあれは。
ねえ、真剣でしたよ、冗談の時で。
あれ何パワースポットに行って何するの？
パワースポット、まあ兜山の頂上に、
おう、何があんの？
三角点っていうか、このここが頂上ですっていう場所があるんですね。
おうほうほうほう。
で、僕は勝手に、いや、ここが一番エネルギーがあるとこかな思ってね。
エネルギーがある、
はい、エネルギーを感じる場所かな思って、
ほうほうほうほう。
で、ここに座れば悟りが早いと。
悟りが早い。で、お前だけど三角点言うたらみんなそこ目指して登るところやろ。
そうですね、ハイキングの方たち結構そこで記念写真ね撮ってはって。
記念写真撮るところであなたは何してたの？
僕ね、ドカッと座ってたんですよ。
おう。
で、なんか声聞こえんな思ったら、なんか人座ってあるし写真撮られへんし誰か注意してとかってこう聞こえるんですけどね。
邪魔やと。
まあそうでしょうね。
おうおう。
まあちょっと聞こえる。
そういったら言うたらええやん、エネルギー注入中ですわって
ね、え、はためはめと
これで笑い話やけど、それ邪魔やで君、
ね、え、
場所が場所やわ。スーパースポットって俺も知らんけども、
ええ、
もっとなんか人里離れた目立たないとこにあるもんなんじゃん。そうでもないの？
でもまあね、パワースポットって人集まってきますよね。
そうなんや、よう分かる。あ、そっか、そこに、あ、わず、そっかそっか、そこ座って悟りを開こうとしたわけやな。
そうなんですよ。
で、開いたんかいな。
いやいや、これはあかん思ってやめました。違うと思って。
これは違う。
違いますよね。
一回だけ行った。
いや、1週間で3回4回行きました。
で、最後の最後にこれちゃうわ言うて。
そうそう、自我がやろうとしてるって言って。
遅いわ。
遅いね。
ということで、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで本日は N さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、はじめまして、 N と申します。私はサラリーマンをやっているのですが、今の会社では13年くらい働いていて、役職は係長です。数年くらい前からいろいろと責任を問われるようになり、係長ともなれば当たり前なのでしょうが、 ストレスの多い日々が続いています。私はこの責任というものに極度な恐れを感じてしまいます。恐怖を感じすぎてストレスがたまり、仕事に嫌気がさしてしまうほどです。いっそのこと辞めてしまえば気楽になるのかなと毎日考えてしまって、仕事に身が入りません。一体私の中にはどんな観念があるのでしょうか。教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。そうやね、ピッカリちゃんと僕の共通点って言ったら自営業者ってことやろな。これ
そうですね、人に使われたことないんで。
あんたもサラリーマン経験なし。
サラリーマン経験なしで、今はあの、まあ、デイサービスのところで。
ああ今はそっか、
働いてるんでね。
うん、そうやな、はい、でね、僕もですね、もうあのサラリーマン経験がないっていうかね、もうまるっきりやる気がなかったというか。
そうですね
あのね、うん、なんでかその選択肢がなかったんですよ。サラリーマンをやろうなんて気持ちが全く起こってこなくて、
うんうん、
ね、これあの N さんからのメールちょっと読みながら思い出したんですけど、
はい、
僕大阪芸大じゃないですか、でね、芸大の麓の男子寮に4年間おったんですけどね、
はい、
寮長までやらせていただいて、
うん、
で最後にもう大学卒業の本当間近になって、みんな就職が決まってね、うん、あもうみんな全国から集まってきてねんけど、そろそろあれやな、さよならやなって雰囲気になってたんやけど、
はいはい、
である日風呂入りましてね、
うん、
で同期の人間がまあ共同風呂なんで、
うん、
入ってくるわけですよ、
で
そうそう、私お前就職決まったんかって聞かれて、
うん、
で俺、あ俺社長やるわって言ったもうサラリーマンの選択肢がなかったからな、
うんうん、
うん、だからおすごいな頑張れよって言ってくれるのかと思ったら、
うん、
それは大変やでって言われて
社長業は
そう、いきなり同期にね、
うん、
何言ってんねんと、君らの方が大変やわと思ってんけど、
これ
ね、いざやってみるとね、
はい、
本当に大変やって
資金繰りが大変でしょうね。
だ何もかも大変や
な。何もかも、ね、
だから自営業なんてさ、この海のにぽっかり浮かんでるこの小さなボートみたいなもんですよ、
はいはい
ね、で自分の行きたいところにこの舵切って進んでいくことできるけどもさ、
うん、
やったら揺れるし
波来るし
波来たらかぶるしみたいな、ねえ、
いい風が吹いたらいいけどね。
そうやね、ええ時もあんねんけど、
うん、
大変な時もある、
はいはい、
でも会社員で、会社っていうのもフェリーみたいなもんやね、あの僕ら手漕ぎボートやけど
そうですね、
な大型フェリーみたいなもんで、
うん、
もう我々ボートに比べるとこのあんまり揺れへんしね。
そうですね、
波をかぶってべちょべちょになるってこともない、
うん、ですよ ね、
ね、その代わりこの船の決まりとかさ、
うん、
守んなきゃいけないし、
うんうん、
船長の言うことは絶対じゃないですか。
そうです ね、 ね、いやいや降りなあかんしね。
そうそう、従わなくてはいけない、
うん、
うん、ということなんでね、もうどっちもどっちといえばどっちもどっちやなと思うんですけどもね。
そうですね、
うん、でね、この責任を恐れるっていうのが、僕もう25年目かなんかかな、あの会社作って、
はいはい、
になるんですけども、感じたことがなくて、
うん、
で責任って何やったかなと思ってあの、あ、まあ
ね、
まあ一応いつも僕はあのネットで辞書で調べるようにしてるんですよ。
はいはい、
うん、で書いてあったのが、
はい、
結果に対して追う攻め、
うん、
ね、おおなるほどと思ったんだけども、で要するにですね、この、うん、M さんが恐れているのは結果ではなくてですね、はい、それに対してのこの攻めなんやね。
ああそうですよね、
うん、だからね、会社で大失敗してさ、
うんうん、
大損害与えたらどうなるか、
そら考えるだけで恐ろしいですね
だから、まあ、まあ普通考えたら上司からケチョンケチョンに怒られてさ責められるわな
まあそれは当たり前ですよね。
そうやね、だからそれが会社っていうもんやから、もうどうしようもない、
うん、
うん、もう当たり前やって今ピカちゃん言うたけども、
うん、
でね、我々これ自営業者やってみ、
うん、
大損害被ったらさ、
ええ、
大概転覆しますぜ な
ですよね、
もう怒られるとかじゃなくて生き死にの問題になっちゃうね。
そうですよね、全然違いますよね。
そうそう、だから我々からしたらマシやなと思うような話なんやけども、
うんうん
うん、でまあ、エヌさんの質問に来てた、一体私の中にはどんな観念があるのでしょうかということなんですが、はい、これはね、エヌさん本人じゃなかったら分かれ
へん。ああ、そうですね。
僕が答えたら怖い、逆に。
うんうん。
うん、ということでですね、ただね、一つ言えるのは、心の中にね、
はい、
心の中に上司がいるんですよ。
あ、そうですね。
うん、それが、はい、まあ、人生上昇軸ではこの超自我と言ってるんですけども、
はいはい、
うん、あの善悪の観念でね、
うん、
人を裁く、
ええ、
それがこの超自我の仕事なんですけども、
うん、
ね、この彼が、すごいというか、えげつないのはこの相手だけじゃなくてね、
うん、
これ自分もお構いなしに攻めてくるわけさ。
ああ、そうですよね。
うん、それからこの自責の念っていうじゃないですか、
はいはい、
ね、もう彼の仕事、
うん、
ね、この自分で自分を責め続ける、
ね、恐ろしいですね。
そうやね、これは小さな牢獄にね、この入ってるような感じで ね、
うん、
ね、これほど窮屈で苦しもないわけですよ。
いや、わかりますよ、
うん、あんたそんな感じだった？
もうそんなんずっとです。みんなそうしちゃいます。もう思いっきりそうでした ね、
そうやね。でな、この長寿がですね、はい、
うん、
いつも命令口調なわけですよ。
うん、そうです。
何々しなければいけない、はい、何々してはいけない、
うん、
偉そうでしょ。
ねえ、威張り腐ってほんまに。
そうそう。でね、 N さんの場合はもう係長っていうね、管理職に、なったことでですね、この長寿がの命令がさらに増えるわけ、
うんうん、
さらに厳しくなってくる、
はい、
うん、でそれは一体何なのかっていうのをですね、ぜひですね、これは N さんしかわからないので、
うんうん、
内観をしてみていただきたい、
はいはい、
と思います。
そうですね。
で、必ず内科の時はですね、ノートとペンを持ち出していただいて、
うん、
書く、これが大事ですね。
ねえ、もうノートいっぱい使いましたよね。
ねえ、まあ5年選手になるとね、
もうそれはそれは
大変な感じになってると思います。ノート何冊もあると思いますけども、
はい、
文字にするということで外に出すのね、これ、
うんうん、
で目で確認するじゃないですか、
はい、
これがね、浄化の一つのプロセスなんですよ、
うんうん、
これだけでも楽になる。
そうですね、
うん、あ、なんやこれかっていうのが自覚するっていうことで一つの浄化作用があるわけね、うん、
はいはい、
はい、で、ぜひやってみていただきたいんですけども、さて一体この超自我のね、どんな命令が増えたのか、まあ、ルールですよね、
はい、
例えばですよ、責任を取らなければいけない、
うん、
部下の面倒を見なければいけない、
うん、
失敗してはいけない、
うん、
売り上げを上げなくてはいけない、
うん、
会社に損害を与えてはいけない、うん、みたいな、
はい、
ね、でもね、こんなこと言うたらですね、ある人にね、このそんなんサラリーマンやから当たり前ちゃうのって言われたことあるのよ、
は
あ
は
あ、全くその通りでね、
全くその通りですね、
当たり前の話なんですね。
そうなんですよ。
だからわざわざ当たり前のことを命令してどないすんねんと、
うん、
いうことを言いたいわけですよ。
そうですよね。
呼吸をしなければいけないとかね、
うん、
ご飯を食べなければいけないとかね、
ないですもんね、そんな
そんなこと思わへんでしょ。
思わないです、やってますから ね、
当たり前にやってるわけじゃないですか、
うん、
ね、それと同じで、N さんの場合だったら係長として当たり前のことですよ。当たり前にやっておけばいい、
うん、
ね、恐怖を感じるっていうのはそのルールを守れなかったこと、時のことですね、はい、うん、今考えている、
うんうん、
起こってもいないことを考える。だからどうしようもないでしょ。
そうですね、
1秒先は分からんこの世界でですよ、
うん、
ね、ルールがあってそれの失敗、ネガティブな方を考える、そりゃ怖いわと。
妄想しだしたら止まりませんからね。
そうやね、妄想は無限やからね、
どこまでもね、怖い方に行きますよね。
そうそうそう、だから先のことはね、起こった時に考えればいいわけですよ、
うん、
要能天気って言われるけど、もうだってどうしようもないでしょ。
そうですよ ね、
ね、今さらなんや、それは危機管理という部分ではね、
リスクマネジメントはね、絶対必要ですけどね。
けど、うん、自分で悪いネガティブな妄想をしてその恐怖に怯えるわけ、怯えても仕方がないですし、それがまた仕事に支障をきたしてるわけですから、
うん、ね、はいはい、
でもいらんわけですよ、
ね、
うん、だから もうやるべきことをね、もう当たり前に淡々とやる。で、うん、もしね、その結果失敗したならごめんなさい。
ですよね。
もしやめろを言われたら、はい、そうですか。いやいや、仕方ないでしょ。
そうですね。
やめたらいいんですよ、そんなもん。
うん。
嫌 やったらね。でね、もう会社なんてね、5万とあるしね。
うんうん、
もし転職できんかったら、ね、我々のように事業者やったらいいんですよ。どこにでもな。
いや確かにね、そういう心境になってきましたね、うん、僕も。
そうでしょ、
うん、
よくね、じゃあ言われるのがね、足立さんサラリーマンしてへんし好きなことばっかりやっていいですね、うん、なんて言われるんですよ、
うんうん、
好きなことをして生きていくにはどうしたらいいですかなんて質問も来るんですけどもね、
はいはい、
だったらええやったらええって俺よう言うねんけどやったらええねんって言うんですけどね、
うんうん、
まずやってみること、
うん
ね、やりながら考えていけばいいんですよ。
ああ、そうですよね。
そうそうそうそう、もうね、好きなことやりたかったらね、先のこと考えてもこれどうしようもない、
うんうん
ね、事業計画書なんてね我々作るじゃないですか、
ええ
ね、その通りになってれば世話がないんですよ。
ねえ、なればなりませんからね。
そうそうそう、ですからもうリスクなんてね考えたら何にもできへんね、うんうんうん、だから好きなことをやるっていう、それを目的とすればいいんですね。
そうですね、
そうそう、だからね、もう安定したいとかね、
うん、
大儲けしたいとかね、もうそんなこと考えてやったら飽きません、
うんうん、確かに。
そう、好きなことをやる自体がもう目的を達成しているんだっていう感じで、うんうん、日々淡々とやっていく、
うん、そうですね。
でね、だからね、植木等じゃございませんがね、責任に生きていけばいいんですよ。
ね、どうしようもないことはどうしようもないですからね。
どうやってそんなもん考えてもどうしようもないことを考えるから、
うん、
大変苦しいわけであって、もうその時に考えたらいい、あかんかったあかんかったでまたどうにでもなりますせ、
ね、その変なもんを、ね、飛ばしていけばね、浄化学で。
そうそうそう、あ、そうそう、忘れてたね。
いや、忘れてた。
さっき出したこのノートにですね、そうそう、出したこの命令があるじゃないですか、うん、でこれをね、善悪の観念にこう変えるわけですよ。
はいはい、
うん、だから責任を取らなければいけない、責任を取るのは良い、責任を取らないのは悪い、
うん、
ね、
うん、
この善悪の観念が、長自我が、当たり前だ、よし、これを、達成するんだって頑張って責任を取らなければいけないっていう強観念になっているわけやから、この責任を取らなければいけないというのと、先ほどの善悪の観念を、一つ塊にしてですよ、
はい、
で、観念浄化学をやってみてください、
うん
うん、それとすると、首をぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう締めてるこの手がですね、
はいはい、
パコンって外れるから、
うん、
苦しさからバーンと抜け出すことができる
ですね。
で、脳天気で何もやらないんじゃないですよ。
はい、そうなん
ですね。あの植木等のあの無責任男もですよ、
うん、
のらりくらりとやりながら社長まで上り詰めるわけですから、
うんうん、
やるべきことはちゃんとやってるわけですよ、
うん
うん、ただ気負わない、うん、
肩の余計な妄想がないんですよね。
そうそうそう、全く、気負ってないし脅迫されてないわけですよ、
うんうん
うん、だから自分のやるべきことを淡々とやっていく、面白おかしくやろうじゃないかっていう感じなんで、
はいはい、
だから逆にうまいこといくんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうん
うん、だから、まあ、とりあえずこの N さん多分真面目な気真面目な方で ね、
はい、
ね、一生懸命やってる方だと思うんで、それがどんどんどんどん高じて、まあ、長寿の力がすごく強くなっていってしまった、
うんうん、
で脅迫が強くなってきた、
はい、
それが苦しみの原因だと思うので、どんどんどんどんこの、なんとかしなければいけないというルールをですね、
うん、
悪度観念とセットにして浄化してみていただく。そうするとバーンと僕みたいにですね、やるべきことはちゃんとやるんだけども、
はいはい、
普段あんまり考えてないと、
うん
うん、気楽にやってるよっていう感じになりますので、ぜひ、実践してみていただければな。それとですね、一番新しい帝国の教材でお金から自由になる方法、
はい、
5つのステップっていうのがありますけども、
はい、
これね、お金だけじゃなくてですね、もう全て網羅した仕事とかですね、
うん、
だから気真面目な方にはもうバッチリっていう教材なんで、もしよかったらぜひね、 N さんのための教材みたいなもんなんで、ぜひトライしてみていただけたらいいなとも思うんだが、いかがでしょうか。
はい、あれはね、本当おすすめですね。深いですよね、あの内容は。
これはね、実はね、集大成なんですよ、うん、 よね。
いやね、うん、びっくりしましたよ、実際読んでみて。
そうなんや。ありがとう。
本当に深いです、あれは。
なんか超身内から褒められて、
いやいや、
スパイでね。
いや、本当にね、集大成になってますね、あれ。
そういうこと。うん、ですから、なんかね、窮屈だって感じる人はね、ぜひね、あの5つのステップ、8日間でできるように作りましたんで、ぜひやってみていただければなと思います。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。